婦女子最高会議、お待たせしました。婦女子最高会議2回目でございます。2015年秋、この会議はですね、婦女子あるいは婦女子のハートを持つ人たちが集まって、その期間内に、燃えたあのカップルいい、あるいはこういう燃えに気づいたみたいな話をする、特集でございます。婦女子であってよかった最高という気持ちを確かめる回でございます。男性の記者の方々は、あ、婦女子ってこういう回路なんだというのもありつつ、婦女子リスナー、あるいはまだ腐ってない女子リスナー、女子の記者、あ、こういう人たちいるんだなと。そして婦女子にも様々、本当に個別的なあの萌えの要素がありますんで、婦女子とはみたいなね、ちょっと一括りにできない、ちょっとその闇の深さ味わっていただければと思います。どうぞ。
熱文字
たどり着かない。
婦女子最高会議、
三橋達夫です。
国井拓也です。
優しい雨松崎です。
黒柳の岡本です。
黒柳の能崎です。
はい、というわけで黒柳のお二人いらっしゃっていただいたということは、はい、プロの方がね、
プロの婦女子が入ってます。
5月のイベント以来ということ
で、そうですね、はい、お久しぶりです。まあ約半年、はい、まあ、この期間ね、喋りたかったあの話この話、最高のカップリング気づいた萌え、まあ、そういうねちょっと婦女子にとっての日常をちょっと喋りたいと思います。
はい、
じゃあもう黒柳のお二人からいきましょうか。
いいんですか、
岡本さんお願いします。
私やっぱり黒バスです。
やっぱり黒バス、
ブレない、違うでも何も違わない、
ブレない、
違うんですよ、映画座は決まりました。
あー、そうです
な、私クロバスってもう映画化しないって思ったんですよ、なんかもう映画化するタイミング何回かあって、 それ全部やんなかったんで、あ、藤巻先生すごいって思ってて矢先に映画化って決まったんで、 あ、結局そうなんだ。
どっちの立ち位置
だ、結局そうなんだって、でもやっぱりそれでまだ、まあ、クロバス好きな人がまたそれで熱を持つ、
ね、そうだね、あまりにも熱がっていうことでね、そうなったんだろうね、
はい、
うん、
やっぱり、まあ、V ジャンプでも
連載がやってますね、
そうなんですよ。あれも最初編集者に言われて、いやいや続けてんのかなって思ってた
の、うん、一回終わったものを続けてたからね、
そうなんです、裏読みがすごいですね。
でもやっぱ読んでいくと、まあ燃えるっていう、本当に中身が本当になんかみんなが読みたがってたものを
それはキャラクターなの、それともキャラ同士の
試合とかそういうことじゃない、ね、
なんかその青宮くんと瀬くんの一緒にプレイしてる姿とか、
同じチームでね、やってたっていう
ところとか、あとあの明石ってなんかもう一人の明石がいたんですけど、あ、これどこまで行ったかわかんない、うん、もう行っちゃうんですけど、
うん、あのコミックスの方、
そうです、あのちょっとまだコミックスになってないんですけど、うん、でもあの明石のその一回いなくなったんですけど、またそういう人が帰ってくるんですよ、で私それ見た時、おかえりって言っちゃう。
地面に、
お母さんなのかな、
何なんですかね、
なんかね、
あれは本当にもう
バスケ部のマネージャーな気持ちなんですかね、何なんですかね。
いやでも私できればあの高尾が漕いでる、
高尾好きだな、
そう、高尾大好きだから、
リアカーの、
リアカーのペダルになりたい。
ペダル、ペダル、リアカーペダルないっすよね。
ハンドル、
ハンドルみたいな、
たい、
サドルみたいな、
最初はこの座るところでいいかなと思ったんですけど、そう、でも結局タコタッチ焦げもするから常に握ってもらえてるこの部分になって 日常ね、わかるわかる。
あ、不女子ってそういうこと言うよね、すごいよね。
壁になりたい。なんか私一回なんか木瀬くんがネットでもう立てなくてフラって、うん、まあ膝つくんですけど、あの瞬間床になりたいって、う
ん、いろんなものになりたいね。
いろんなものになりたい。
バスケットボールにはなりたくない。
まあいいや。
バスケットボールはダメなんだ。
いろんな人の手を渡れるよ。
そういうことじゃないんですよ。
そういうことじゃない
んだよね。そうそうそう、
なるほどね。クロバスがやっぱ相変わらず熱い。
そうなんですよね。
熱が再燃してきたみたいな感じ。
そうなんですよ。
あ、なるほど。もう終わったと思いきや。
そうなんです。まだ続けるんですね、先生。
そうだね。でも嬉しいよね、うん、そういうのはね。
ただやっぱりちょっと一個どうしても気に食わないのが、うん、緑間の髪型が変で、
うんうん、昔のね、昔の
昔のやっぱあの髪型が良かった。なんでその髪型にしちゃったんだ
ろうな
って
。
でもなんかまあそれも含めて緑間のいいところなのかなって思う。
まあなんかこう求められてるものとしたいことがずれてる感じが緑間だよね、やっぱりね。
だからまあ、うん、か
わいい。
そうなんです。だから結局高尾もそれを受け入れたんだったら私も受け入れ
た。高尾が受け入れた。
高尾中心主義なんです。高尾を中心に動いてるんですね。なるほど、病の深さを感じさせられます。はい、野崎さんは。
私、まあ、これ私がハマったわけではないんですが、うん、ぜひ男性陣にお聞きしたことをずっとこの数ヶ月思ってたんですが、はい、枕の男子って
あのもう最高じゃないですか。面白かった。
やっておりまして
、うん、1話が最高だった。
そうなんです、まあ、紐の回なんですけど、うんうんうん、それを、まあ、要は一応女性に向けた作品ではあると思うんですよ、うんうん、なんか確かにシチュエーション CD を
そうだね、うん、
アニメにしてみました、映像つけてみましたっていう作品だったんですけど、これ、まあ、女の人はもちろん対自分で見てるわけですから、うん、自分がこの人によってこう抱かれる妄想もするではありませんか、は
い、する人もいるでしょう、
うん、枕の男子なぐらいですから、これ男性はきちんと女側に立って見ておりましたかっていうことを私はちょっと注意を促してやりてえな
と、うん、急に誤調があると思って
怒られる。
いや、やっぱり男の人って結局突っ込む側の人間である。
本当に心の底からなってんのかと。
そうです、そうです。抱きたいじゃなくて抱かれたいなっていう目線でちゃんと自分の枕の男子を探しておりますか。
はいはいはいはい、はい、いや俺ね、でもそれすげえ大事な問題だと思う
よ。そうなんですよ。
いやだからなんだろう、受けキャラとして対象、受けキャラとして見る場合はその抱きたいとかっていうのは、
うんうん、
まあ、結局萌えキャラと同じなんだよね。だから男の子属性の萌えキャラ、まあ、女の子属性の萌えキャラっていう、だからまあ俺らで言うと慶応のゆいちゃんとかと変わらない萌えキャラだけど、じゃあいざ自分が受けになれるんですかっていうことですよね。
自分をちゃんと受けキャラとして受け止めた上で攻めを探しておりますか、あなた方は。
まさに説教モードなんですけど。
たとえそもそも1話がいいって言ってましたけど、
1話良かった。
その1話はちゃんとたとえさん抱かれました。自分抱いてない、抱きしめてない、大丈夫、抱きしめられてるっていう。
あー、なるほどね。
そうなんですよ。女の人
分かります、分かります。
自分が抱きしめるパターンもあると思いますが、はい、枕の男子ってやっぱ基本、ね、止められる側なので、うんうんうん、
そうですね。
そうなんですよ。だから
大事な、
そこを念頭に置いて、自分は受けであることを置いて、もう一度最初からご覧なさいと。
はい、そこですね。
そうなんです。そしたら、また違った、こう何かが絶対あなたに見つかる。
わかります、わかります、うん、僕と松崎君のことは信用してもらっていいと思います。
僕は枕の男子見てて思ったんですけど、はい、僕女だなって思いました。ちゃんと頼りがいのある男性キャラの方がグッて俺引き込まれますし、
だってなんか今なぜ今さら枕の男子をやったのかってずっと考えてたんですよ、はい、青春 CD ってもすごい数出てて、はいはい、
出てます。
市場としてはもう別にあえてこうアプローチしなくても
新たな層に向けなくても今まででも十分やっていけるぐらいの。
でもなんでずっとこれやってんだろうなって思いながら見てた時に、あ、男だと思って、男性に向けて、
なるほど、
どうやと、
なるほどなるほど
って思った時に、
そこはね、だからね、大枠で言えば 女なんだよ多分俺も、うんうん、ただね、妄想をする情報が足りないっていうことに気づきました、うん、っていうのは、いや僕もね、昨日今日に始まったわけじゃないですこういう、うん、
僕がこういうの、
まあ、何度も言いますけど、はい、何度も言いますけど
何年も前から言ってますよ
大振りの田島くんのセフレになりたいってずっと言って
るずっとね、
で僕はその場合はもう本当夜セックスだけをしに来てほしいのね、
なるほど、
田島くんにね、うん、で本当やり捨てられたいぐらいの感じなんですよ、でただじゃあその気持ちはまずあると、エモーションな部分は抱かれてるんですよ、うん、じゃあ実際にどう抱かれるのかっていうことをシミュレートしたときに、女じゃないから、シミュレーションできないし、女向けの女にエロ漫画みたいなのを読んだことがないから、いや例えばですよ、僕ら快楽天とかっていろんなデータベースあります、だからその女の子と何らかのことをするときは、まあ、そういういろんなデータバンクからフィードバックできるわけです、そこね、経験値として、うん、俺らは本当ギャルゲーでも相当鍛えたんで、そうだから女向けのギャルゲーでもそこまで抱かれる描写っていうのがどぎつくないし、実際に女の人がどんな感覚なのかとか、どっから攻められると気持ちいいのかとか、オラオラ系の人はどんなプレーをするのかとか、超考えました、マカロニ男子こいつどう抱いてくれんの超考えた、
それがだからすげえとこだったって私マカロニ男子見て思ったんですよ、
そうだよね、いやだから俺データがないから、えどうしてた松崎さん、
僕
同じじゃないですか、でもそこ
だから僕もうデータがないんで、僕にあるデータはもう過去を読んできたその BL の漫画ばかり
いやまあそうなりますよね、でもさ俺らが知ってる BL の漫画肝心なところがぼやけて
る、そうふわーって終わってもう翌日みたいな感じになってるでしょ、
俺大丈夫なのかな、ちゃんと濡れるかな、ちょっと真剣にシミュレーションしてるのよ
どっちですか、田中さん自分で最初準備しとくあれですか、
いやもうだからそれキャラによるでしょ、だから準備してくれるキャラなのかどうかでしょ、俺ネットで調べたんだけどさっつって持ってきてくれるパターンと、そんなんどうでもいいわやらせろってこうがっついてくるキャラと、キャラによるじゃないですかそこは、
でも私は達夫さんには誘い受けでいてほしいん
です、いやなんでなんでそうなの、じゃあ準備しててなんだお前結局そうなのかよって、
達夫さん誘い受けでちゃんと準備
すいません自分のキャラ設定ありきで妄想してなかった、うん、そこはやっぱキャラによりますかね、
自分が何キャラなのか分かってないのもあるかも、
それはそうでしょ、うん、だって相手によるでしょ、だって
うーん、いや相手によって変わっちゃダメですよ、ちょっ
と、うん、そうなの、
いやこれまあ私受け絶対主義ですから
受け絶対主義
ちょ
っと待ってください、受け絶対主義ちょっと説明して
ください、いや受けある日に全ての世界が動いてる
ああなるほどなるほどなるほどなるほど、
だから攻めが変わることはあっても受けが変わることはないんですよ、
いやいやだから、だからその誘い受けはずっと誘い受けじゃなきゃいけな い,
っていう、そう相手がたとえオラオラ系だろうが、うん、自分ができ
ない、うん、おどおど系だろうが
装飾系だろうが、うん、誘い受けは変わっちゃいけないんですよ、
あーなるほど、
魅力一番の魅力なので私の中で、
あーえじゃあこういう道具は用意しておいた方がいいっていう、
誘い受けだったらですよね、
あなるほどねだから岡本さんの願望としては誘い受けであってほしいけど、うわでも俺そこはだから俺処女だから俺ブスな処女だからごめんね、
ラーメン屋
俺それくらいのことはなんかあのブスな処女だから準備しててほしいわけ、
最初は大丈夫です、
最初はね、最初は大丈夫2回目以降俺が準備、スケベな女だな俺スケベな女だな、
締めてもらわないといけないね
覚えちゃうとな、うん、
そういうことか、なるほどね、国さんはどう見てましたか、マグラン男子、
僕はだからそこまではやっぱ行ってないっていうところはあります
ね、そりゃそうでしょ、うん、行かれてたら困ります
ね、今の4人の話を聞いてると女なんですよやっぱり、
うん、
僕多分ね女の子なんでしょうね、
あセクシャルな想像はできない、
そこまでだとだからあれどうしても1対1で相手がいないけど会話のように成立させるっていう手法じゃないですか、
はいはい、
あれどうやっても引きで見ていくと性格的にみんな似ていくっていうところがあるんですよ、どうしても喋って説明しなきゃいけないからっていうふうになると、はいはいはい、女の子の私はだからちょっと面倒くさいんでしょうね、あんまりほらツンとかオレオレ系でもやっぱどっかねもう 私が欲しいんでしょみたいなのが見えるわけです
よ。体目当てなんでしょ、
うん、私はもっとあのなんかかっこいい男の子が好きなのね。
あだから甘いと、まずそのデレモードすぎると、
そうそうそう、
もうだからベッドインしてるから、
そう、
それまでをちょっと知りたいと。
そうなるとあれを5分でやれって言ったって、先ほど言った情報が少ないっていうのでちょっと入り込みにくいっていう部分もあるんですよ。もっと違う部分であなたのことを見たいのみたいなところ、
一番病が深いですよ。だからどう私を口説き落としてくれるのっていうことです
とか、その私に興味なくてもいいんですよ。ただ私は彼のこと好きなんだけど、彼は私のことを見てくれてないぐらいの、また自分に酔ってる部分がありますから、女の子は。そうすると BL でも、あの BL そのもののカップリングじゃなくて、あのラブステージってあったじゃないですか。
ラブステージ
あります。あの泉君、
はい、
僕はもうあの女が大嫌いなんですよ。あ男の子でしたけど、
なるほど。
だからもう愛されていることにあぐらをかいてる。
あぐらかくなと。
だあれを見ていると、僕はだから泉君とかっていう同じポジションじゃなくて、それを見て、あの芸能人の彼いるじゃないですか。
はい、
私の方が彼にと思うんです。
なるほどなるほど。
でもそれで私が出ていくと、それも違うわけですよ。私は彼女のため、泉君のために頑張っている彼を好きになっている自分がいるわけですから、
はいはいはい、
それがじゃあ私の方に向いたら、またそれも違うのかしらみたいに思っちゃうわけですよね。
え、これ腐女子の皆さんはマグラの男子どう受け止めてるんですか。
あ、私は
でもそこまでだから僕が言うほど細かいシミュレーションはしてないわけですよね。
そうですね、私はこれを例えばじゃあ辰夫さん聞いて、これどんな思いで辰夫さん聞いてるのかなとか、これ松崎さんどんな気持ちで聞いてるのかなとか、全然私自分は関係ないところで聞いてます。
ああ、なるほどね。
むしろ腐女子としてはあれどうだったんですか。やっぱ腐女子のものですか、それともいわゆる少女漫画のお約束の言葉を並べてるネタ的な感じで見えるんでしょうか。
ネタに見えますね。
やっぱネタだよね、
はい、
なるほどね。
短いのもありますし、でもただ
本気に考えてた俺らがバカみたいじゃ
ん。いやだから私は男の人のために走ってるものっていうのをポテンシャルで見ちゃった。
俺はでも真剣にあの後が知りたいわけ。そのああいうキャラが、まあ、あの言葉を選ばずに言うと、ああいうキャラがどう抱いてくれるのか、うん、答え合わせしたい。
これあれ
オープニング誰が早いのかとか、
オープニングの、時にあのキャラクターが結構肌を見せてるじゃないですか、なのに本編だともうほぼほぼ服を着てる。
脱いでないよね、脱いでないよね。
ずるいと思って
見せろと。
そう
なんだこれはと。
露出してれば誰でもいいよ
ストリップ系の親父かお前
簡単と違うじゃねえか。
違うじゃねえか、もっと見せるもんね。
だからその後僕も見た
よ。ああ、まあそうだよね。
だ多分女性は、私は、まあ、女性の代表みたいな口で今言っちゃいましたけど、そこの隙間を妄想するのが好きなんだと思います。あえて、はい、じゃあこの人こうでした、この人こうでした、終わりはつまらないんですよ。あえてもやってされ
た。なるほど。
燃料だけこう渡されて、どう自分が燃え上がるか。
俺はそれだったらスタートとゴールが欲しい。間がいらないから。あ、だから、
なるほど、ね、
終わった後のちょっとしたなんかやり取りが欲しい。
一言二言のね。
だからこれちょっと分からないんですけど、まあ、詳細は私ちゃんと見てないというか、まだ出てないの分からないんですが、あのシチュエーションシティ出るんですよ、枕の、それぞれの、だからもしかしたらそこですごく詳細に、
詳細な答えが
いろいろ語ってくれるかもしれないし、くれないかもしれないし、そこ聞いてみないとちょっと分からないんです。
いやだから俺はそのゴールとして、まあそのなんだろう、あー気持ちよかったって言ってくれるのか君のことが好きだよって言ってくれるのか、何も言わずに寝ちゃうのかで、そのキャラクターをちょっと知りたい。
あ、なるほど。
ですよね。
そこが違うのかね。そこそんなに重要な感じしないよね。
そこの答え合わせが。
でも私辰夫さんにはなんか自分から出てってほしい。
誘い受け、
うん、
誘い受け、
自分のシャワー浴びに行くくらいの。
あ、お前やる気満々じゃねえか。
終わった後も、はい、だからあよかなんか、どうだったって言いたいその受け目が、でもなんかその方も、まあ、ありがとうくらいの気持ち。
あ、なるほどね、猫みたいなね。
そうなんです。
あ、そういうとこあるかもな。
あるね。
そういう辰夫さんでいてほしいなって思
った。なるほどね。じゃあもうちょっと綺麗になろう、私ブスだから。もう早く少々捨てないと。なるほどね。じゃあ続いて後半いきましょう。
熱文字、
はい、 じゃあ松崎さん、
はいはい、僕はまあ、BL はまあずっとまあファンタジーだと、まあ、言ってたんですけども、まあ、前期ね、アニメで純情ロマンチカ3というのがありました。
見てた、
よかったんです、うん、僕も大好きなんです。
いやもう俺純ロマン飽きてるかなと思ったけど、よかった、
よかったですね
漫画何度もやってるけどよかった
そうですね、ストーリー知ってるんですけどね、
知ってるけどよかった。
ただ僕今までよりもちょっと嫌だなって思ってしまう気持ちがあった。
どこ
やっぱり1話で、うん、あの進路を考えなくちゃいけないと
か、あったね、現実ありましたね、うん、
でまた恋のライバルなのかみたいな、
ありました、ありました、ストレス、
そのストレスが嫌なの
そうなん
だ、ハレム
話が進まない
いや、そうなんです、そうなんです、話進めるためにはその恋のライバルだったり、その現実のね、将来のことを考えてとかいうお話が絶対必要なんですけど、僕はそこがいらないと。
いや、でもさ、はい、やっぱ宇佐美先生の真顔で嫉妬してくれてる感じとか超いいじゃん。
それも出したいんですよ
葛藤が
だね。
だけどだからそれをもし自分
でもそうなると伊集院先生出さざるを得ないよね。
だから僕この間ね単行本で買ったあいつの大本命が、うん、もうずっとストレスないんですよ。
ないね、あの二人。
で他のカップルも他のカップルでできていったりとかで、結局恋のライバルみたいな感じにならないんですよね。
ストレスフリーですよね。
だから僕の理想は多分あいつの大本命にあるんだなっていうのをちょっと最近感じてる。
だ、学園ものだからね、話がもう勝手に学園で展開していくから、ね、
そう、だからストーリーがその学校行事を追っていくと、まあ、ちゃんとできていくっていうのはあると思うんですけど。
いや、だからもしかしたら世界一初恋はむしろそっち寄りなのかもしれない、会社があるから。でもやっぱ長く続けていくためにはやっぱ恋のさやあても必要だし。
いや、いらないよ
いや、水木は、うん、むしろ水木が好きでした。
水木よかったね。
じゃあ、なんかもうカオルっ子が好きだったじゃないですか。
うんうん
うん、でも、うん、そうなんです。だから普通の子なのに、なんかその本物のふりして高校に行くっていうのが宇佐美先生のところにこうくっついてイチャイチャする、その性格の悪さがすごい好きで可愛いなって思って、それが
これもちょっと皆さん聞きたかったんですけど、はい、BL の作品の中で、はい、ホモっていう言い方ありですか。
いや、それはやっぱ大きい問題、
うん、
僕は大きい問題、
僕ファンタジーだから出してほしくないんです。
わかります。だから春菊先生はノーマルっていう言い方してくれてる。
はいはいはいはい、
だから
そう
昨日何食べたとか、その吉永文作品はやっぱゲイっていう言葉出て
くる。言いますよね。
ゲイホモは僕やっぱアレルギーあるんです。なんですけど、ホモがギャグ的な文脈で出てくるのはなんかギリギリセーフ。ギリギリセーフ。ギャグで出てくるんだったら、
なんかそうですね、お前ホモじゃねえのみたいな感じのちょっとふんわりした、それをその同性愛だということに対して真剣に悩まれると、うん、ちょっとうって僕なっ
ちゃう。わかる、それもストレス
ですよ。
いやそうだね。だからもうやっぱ美少女アニメで鍛えてきたところあるから、
はい、
やっぱそこはやっぱ BL もストレス感じたくないっていうことですね。
そうですね、僕は
仲いい2人を見ていたい。
そうなんです、永遠のイチャイチャを見てたい。
でもね、確かに、
でも BL ってそのストレスを楽しむ部分が大きいよね。多分そうだよね。
いや、だけどやっぱ松崎みたいな人も多いから、 あいつの大本命がヒットしてるんだよ。
ああ、なるほど。
だから疲れちゃったんでしょうね、そういうのばっか見てた人たちが。もういいよと、みんなやってんだよ、ま
あ、
その
基本やっぱ BL そこの葛藤あるからね、デフォルトであるから疲れてるのかもしれないけどね。
じゃあいろんなもの見すぎたのかもしれないですね。
なんだかいい匂いっていう BL 漫画があって、俺も超好きなんだけど、なんで俺この漫画好きなんだろうと思ったら、障害が一切ないのね。ストレスがないの。
ああ、そう。はあ、はあ、はあ。
だから学校のなんか理科の先生の白衣の匂いが好きになっちゃって、うん、もう本当にもうワンコみたいに懐いてる ただそれだけの漫画なの。いやだから本当なんかこうもう宇佐美先生と美咲が、まあ、イチャイチャしてくれてるだけでよくて、もっと言うとあのザ男をね、ザ感を読んでる時にもはや嫉妬してたわけ宇佐美先生は、だから伊集院先生まで出さなくても、いやお前何そんな他のやつ書いたのっていうので嫉妬してれば別にそれでよかった。
まあ、確かにそう言われてみるとその構造でも弱くある。
ただそれはやっぱり美咲目線だから、
それもあるかもしれない。
伊集院先生は伊集院先生でいい魅力を持った男なわけ、だから、ねまあ、水木とかもそうだけど他のキャラがどう狂言回ししてくれるかみたいなところで、あのキャラとあのキャラどうなんだろうみたいな妄想はまあできるよね。だから BL こうもう商業 BL 内で八百屋ができるっていうかね。
はいはいはいはい、
そうだよね。だからせっかくおいでもさあ、骨がひたすら好きななんか絵描くキャラクターいたのよ。
はい、
で千秋にすごいちょっかい出すんだけど漫画描いてる、まあ、なんだけど結局それはもうライバル、恋のライバルであって、羽鳥と千秋の、まあ、トリチアの間に、まあ、入ってくる邪魔者としてまあ描かれるんですけど、やっぱ彼がねちょっと水木のこう遺伝子を受け継いでる系のキャラクターなんですよ。でやっぱすごい、ね、なんかいいの、性格悪くて、性格悪いのいいよね。
ユウが大好きだ
よ。ユウ最高だよ。まあユウっていうキャラクターなんだよね、それね、いやユウいいよね。
だからせっかくの中でユウが一番大
事。いやわかる、俺もあの後のユウのことが気になってしょうがなくて。
そうなんです、だからどんだけ千秋のこと好きなんだよって思って。
そうそうそう温泉拉致するんだよ半分。
あれ横沢って言ってなかった。
いやだから横沢もそうなんだ、だから横沢も結局一人だから、
結局恋のライバルだから好きなんですよ。
う
わー好きだから。
え、ちょっと待って、横澤じゃあ、善と一緒になったのはどう思ってるの？
あ、なんか私、それも読んだんですけど、あ、一緒になっちゃったか
そう、だから俺も横澤は一人の横澤が好きだった、なんか猫と一緒にいる横澤が好き
だった。高野さんが好きな横澤が好きだった。
あー、なるほど。
いや、いい話だったんです
よ。いい話だった、いい話だった、
いい話だったんですけど、あ、そっか
片思いしている男キャラ萌えみたいなところあったわけ
です、ね。だからなんでしょうね、
難しいよね。
報われないキャラが好きっていうのはやっぱ難しい。
でも同級生シリーズ読んでた？
あ、同級生シリーズ読んでないんですよ。
あ、そうか。読んでる。
同級生？
原仙
先生。
原仙どうよ、原仙。いや、もうちょっとあれ。
いや素晴らしかったですよ、ね、あそこでだから終わりだと思ってたのに続き出してくれた。
で原さんちょっと救われてよかったみたいな。
僕は中村あすみ子先生出してくれてありがとう。
あ、そうですね、はい、難しい問題でしたけどね、はいはい、じゃあ国さんはどうでしょうか、なんか婦女子最高会議婦女子に相談したいこととかありました？
なかなかないですけどね。
私は受けですか攻めですかとか。
いやでも話聞いてるとやっぱ面白いですよね。
どうなんですかね、鬼畜攻めってどう解釈したらいいのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思います。
どう解釈？
鬼畜攻めいいなって思ったことありますか？
あ、でもちょくちょくありますね。
ちょくちょく。
それはなんでなんでしょうか。
なんで鬼畜攻めって精神的なもので、
精神的なもので、あ、だからド S 的な、だからまあ物理攻撃はちょっとやっぱきつい。
あ、っていうかそのどっちなのかなって、それでまた変わってきちゃう。
あ、どういう、
いや俺もう物理的な方。
あ、もうただただ暴力、まあ暴力的でなくても
なんか、まあ鬼畜な、
あ、はあ、
いやだからもう性描写もバリバリあって、
あ、なるほどなるほど。
でもうっていうぐらいな SM だけでもかなりきついのに、それを男同士でやってるっていう、あれをこれはエロ本として成立してるのかどうかっていうのがよくわかんないんですけど、それどこに萌え要素があるのかっていうのを伺いたい。
鬼畜攻めに、
はい、
萌え要素、でも誰が誰を攻めてるかによって、その
そうだね、
まあ例えば2人いるとしてよ、キャラが、
でもどっちも好きなキャラだったら、あ、こんな攻め方できるんだっていう、
ああ好きなこんな攻め方できるんだか、は
い、っていうのもありますし、
鬼畜と言われているようなやり方が攻め方ぐらいの認識で大丈夫なんですか？ だから美少女ゲームの鬼畜物っていうのは必ずあるんですよね。多くはないけど、ある一定の安牌が出るっていうジャンルであると言われてるんですよ、うん、ただあまりにちょっとっていうの僕も あったんで、はいはい、これはだから男性同士になるかとはいえ、それはどうなんだろ う、
いやでもね、男は男だから、まあ、大丈夫っていうのは
あるの
か、男だから大丈夫理論っていう呼んで
る肉体的に単純に頑丈だからっていう、
それでも映画で見て結構最近の映画だとこう極めて非常にリアルに撮る拷問のシーンとかそれに近くなってくるんじゃないのっていう風に俺には見えちゃうんだけどね、それってやっぱ違うもの、
まあでも正直鬼畜攻めはそんな好きじゃないんだ二人とも。
っていうかそこに愛はあるのかいっていう。
まあそうそこになるよね。
愛があれば。
愛ゆえにそれをしてしまうのであれば、それは受けは受けなきゃダメだよ。受けなんだから。
受けは受けなきゃダメだよ。受けなんだから。すげえ俺これ発声練習の時に。受けは受けなきゃダメだよ。受けなんだから。
いいな。
でも私別にモブに鬼畜な攻め方されててもそれはそれで。
それダメだ。
遊ぶようにね。
だからすっごいだから惨めな感じになっても、なんかそれはそれでなんか美味しくいただけちゃう。
なるほどね。
その腐女子の中でもちょっと派閥は分かれるところでは、精神的なものでつながっている方がいいのか、つながらなくてもいいのかっていう。
なんかモブが嫌いなんですよ、私。もう絶対何かしらこうつながりがあるというか、精神的に何かがないと。
誰だよお前。
そんなのただ本当ただのエロ本じゃんと思って。
なるほどなるほど。
だったら別に男と女同士の見てた方がよっぽどいい。
お
ー、別に男同士である必要もないと思っちゃう。
なるほど。そ
う、いやでも能崎は割と特殊で、男女も男同士も女同士も全部いけるんですよ。
なるほどなるほど。
だからその男同士であるからっていうところだけで多分見てないと思う。
絆萌えなんですね。
そう、なんかもう男女っていうただの萌えの一つ、それがツンデレと同じぐらいのレベルまでそれが下がっちゃってきてるので、うん、だからなんかこうモブにさらせられてるなじゃ別にいいよね、それはあなたじゃなくて別にいいって思って。
いや確かにね、あの群青っていう作品があって漫画の、はい、あの中村珍さんっていう方が書いた、うん、まあ、女性同士のやつなんですけど、もう中身読んだら完全になんか BL っていうかね、もうなんかユリってなんかあのどっちかっていうと肉体的にイチャイチャしてるイメージがあったんだけど、全然なんかやり方としては BL の文法に近いなと思ったりもしたんです。究極の BL って呼んでんだけど
ね。お
ー、女同士っていう。え、モブは大丈夫なんだろ
うか。全然、っていうかなんかその何でも大丈夫ですね、私多分。
雑食ね。もう本当なんだよ。
何でも本当にだから、いろんなもの見てきたんで、何でも、あ、じゃあ大丈夫です、じゃあこれ読みますっていう風に。
分かる。
でも好きな子ありきでしょ。好きな子がいてありきのモブで、まあ。それでもいいし、もうなんか、本当にチャラチャラ遊んでるだけでも、なんか、あんま、いわゆるなんかその、リッチみたいな感じで、誰とでも寝ますみたいな、あれでも。多分そのキャラが好きだったら、そのキャラが、
そういうことそういうことそういうこと。だから一つその受けるキャラは絶対に重要なわけだね。
そう
か、
そうね。
でも高尾くんが全然知らないやつに蹂躙されたらちょっと傷つかない？
あ、でもそれはそれで楽しく読みます、
ね。それはどういう精神構造なの？でもこれは同人誌だから。
そう、
公式じゃないし、ある意味作品としてこう距離があるからこう引き出ず全部見られるって感じなんじゃない。お話聞いてるとなんかそういう風に、
高尾君も知らない部分を知れたみたいな
作品だもんみたいな。
まあ、でも高尾これどういう風に抱かれるのかなっていうのを見て、ああって高尾さんこう泣いちゃったかって思って
泣いちゃった。僕だから
泣いてた
のね。
すべて自分の妄想のヒントに糧にしているのかわかるね。
わかります。なるほどね。あとは先生方に質問したいと思
います。
じゃあ、まあ、さっきの枕の男子の話じゃないですけど、BL を見てるときに、自分、まあ、要は視点の問題です、うん、自分がされてるって思うのか、もしくはもう完全にその2人のイチャイチャを客観的に見てるのか。
これ人によります。もう僕データ全部取った、今度 本出しますね、本出しますから。
これ多分 BL とまた八百合によっても多分ちょっと
全然違います。
分かれてきますよね、そのキャラクター が、
あの、いやだから例えばね、あの、はい、攻めキャラが好きっていう人にも、うん、攻めキャラっていう、もう攻めのキャラクター単体が好きな人と、うん、攻めキャラになって受けキャラを可愛がりたい人もいるし、受けキャラをいじめたい人もいるし、
はい、
もうあのまずカメラの問題と感情移入の問題がまた全然違うんですよ。だから人によるんですよね、完全に。あれ本当不思議なんですけど、うん、僕受けキャラ至上主義なんでしょ、だって。
うん、だ私別に高尾が幸せだったら高尾どっちでも大丈夫。
そうですか。
岡本さんはどっちかというとキャラクターにすげえ惚れ込む。
ああ、もう全部知りたい。
そうなんです。だからじゃあ攻めだったらどう、受けだったらどう、うん、みたいなのが。
そうだね。そうだね。確かに。
何でも
そうか。でもまあ野崎の方はもう絆がないと、愛がないとっていうこと
ですね。誰であろうと、ね、もう何かないと。
いいね。なんか面白い。
ピンとこないというか。
じゃあ僕ちょっといいですか。あの配給の1話ご覧になりましたかね。
あのコンクールで、ね、
はい、セカンドシーズンまだ、
あのね、ちょっとあの日向がですね、ちょっとかっこよくなってるんですよ。男前になってるんですよ、ハートが、うんうん、
ハートがね、
ハートが男前になっててちょっとかっこいいんですよ、うんうん、ただね、なんかこう日向はなんかもうちょっと俺おどおどしててほしいなみたいな、うん、ちょっとあの俺今まで可愛いなと思って我が子のように思ってたんですけど、うん、なんかあちょっとなんか私の手離れたかなみたいな、ちょっとお母さんの寂しさをちょっとあるみたいな、そういう。
そこから楽しくないですか？
わかんないまだ。そこからなのか、ちょっと寂しい思いがあったの。
でも前回でやっぱ負けた、
うん、負けたところで終わってるから、
ね。あそこで成長したんだなっていう部分で、だからまだ見てないんですけど、アニメを。
成長は嬉しいもんですか？
嬉しい、
嬉しい
お母さんもう言い方が
成長嬉しい。
なんかそれが私、原作があるもののいいところだと思うんですけど、自分が予想してなかった子にどんどんなっていった時の
予想してなかった子
え、どうしよう
ときめきが
多分すごく、私は原作があるものの楽しみ方ってそれじゃないかなって思う。
なるほどね。
なんか文句言ってたらもうバチ当たりますよ
いや文句ではないの、
わかります。その寂しいのも、
これ初めての感情だから。
わかります、わかります、うん、でも多分見てたら何か違う新しい発見が絶対あるんですよ。それがレベルアップだと思って、
あ、ここは変わらないんだなみたいな部分が見えたりとか、
そうそうそう、
とかがまた新しい萌えになるのかもしれないですね。
岡本さんはどうなんですか、成長。
私も全然ありですね、うん、なんか別に悪い方向に、なんかそのもうむしろ退化してしまっても全然いいです。
退化、
落ちていく感じね、
闇落ちていく。成長してもいいしっていう、
成長してもいい。
それまたそのキャラクターの新しい一面が見れたって思う。
そっか、だから変化を見届けたいっていう、うん、いや例えば試合に負けました、うん、でも次は勝ちたいから頑張る、うん、ハートも強くなっていくっていう成長もあれば、負けてグレるパターンもあるんですね、うん、もう俺はやめるって言って、うんうんうん、でまあなんかゲーセンとか行ったりとか、チンピラと絡んだりとか、でもそれもそれで美味しくいただけるっていうことなんですかね、うん、
全然大丈夫ですねむしろ美味しいよね
なるほどね、いろいろちょっと勉強になりました、
はい、
他も大丈夫ですか、あと議論しておきたいこととかないですか。
どうですか、黒柳側からは。
この半年で気づいた萌えみたいなのあった。
半年さ、私この1ヶ月で、
うん、
私ずっとテニスの王子様の手塚かけるカイドウが、うん、もう死ぬまで、
うん、
私の生涯永遠の最高カップルに目指そうと
手塚カイドウ、
はい、
手塚
カイドウ
抱
え
がね、
マジで
だと思って生きてたの、でこの間これちょっと アニメとか漫画じゃないんですけど、キングスマンっていう映画を見に行ったんですよ、
うん、
でそこに出てるコリン・ファースっていう俳優さんがすごい好きで、まあ、その人目当てで見に行ったら、そこでこう BL 的な萌えに
開眼してそこで、
はい、初めてその映画俳優という、
マジで、
お
ありがとう。
それはおめでたなんですね。
もうで一気にそのカップリングが塚海と同じぐらいの上位
に上がった時に、それ人生ですごい大事件じゃん。
いやそうなんです ですよ。だからちょっと私最近ちょっと挙動が不審でどうしよう、この生きていく中でこんなすごいことが28になってあってどうしよう、この
先恋なんかしてる時間ないね
ですよ、
忙しくて
でもやっぱ実在してる方で、
そうだね、
しかも
俳優さんなので
、他の作品にも出てるので、
そうだね、
それをまず追っていかなきゃいけないし、
うわもう永遠の作業だよ、
ね、そうで、まそうなると今度生い立ちが気になってきちゃって、うん、なんか読めない英語を、なんか
うわすげえ、わオタクだ、
なんかすごい
古いタイプ、
そうだね、そこまで凝り出すのはもうオタクですね、
なんかすごい、それがもうなんだろう、こう楽しくて、不女子ってある幸せを今また改めて、
あそれ幸せ、それ絶対
めてるんです、
おめでとう
おめでとう、おめでとう、
めちゃめちゃですね
よく頑張ったな消えた、消えた、
それをこう、やっぱもうみんなもやっぱどんどんチャレンジしよう、いろんなものに、
あーなるほど、
それはもう、ロサキの中では2次元も3次元ももうこ超えてるところなのね、
なんかもうもともと別にその3次元に全く燃えなかったわけでもないの、今までの人生で、なのに
そうだね、
こんな萌えを感じたことがなかった、
それはだから異性として好きっていうよりはその萌えの対象としてってことなんだよね、
本当に 2.5 次元とはまさにコリーファースのことだと思うんで、
なるほど、
存在してないんじゃないかなと思いながら
でもさ、だから韓流ドラマとか見てる人ってほぼそれに近いわけでしょ、
あそうなんです、だから韓流にそこまでのめり込んでるのかずっと分からなかったんですよ、なんだったら、まあ綺麗だし顔も綺麗だし中性的だし、分からなくはない、
でも2次元の方がいいよな
ーって、そこまでじゃねえだろうと思ったんですけど、ごめんねみんなわかる
ー、こういうことだったんだ
そうそうそう、
やべえレベルアップして
るこれをなんかもう
世界が広がってる、
自分だけが楽しんでるのが申し訳ないっていう、こんなに楽しいんだから
一生楽しいよね、
そうなんですよ、だからみんなもなんかないかな、そういう共有できる、
すげえ、
あってすごい最近よく思って、
うん、なるほどね、あこれ黒柳がどういうババアになるのか
同じキャラクターでして誰に似たのかね同じく育ててるのにね誰に似たのかしらみたいな、
私今まで公務員萌えだけはないと思ってたいいかもしれないよね、
まだ成長できるんですね、
そうなんですよ、まだまだもう天井知らず、
いつか2人でエヴァ13号機に乗る日が来るかも
しれない、まあそれはそうでしょ、 BL に乗らなければ帰れみたいなひどいお父さんみたいな
ありがとうございました、
ありがとうございました、
熱量と文字数、
聞いていただきました、ありがとうございます。まああの腐女子の道は一日にしてならずね、BL の道は一日にしてならずというところなんですけれども、私11月1日日曜日、今週の日曜日ですかね、丸谷久兵衛さんという方のイベントにお呼ばれして、ちょっと聞き手として入るんですけれども、その方ね、一応腐女子、テーマは腐女子みたいなこと言ってますけども、まあちょっとリアル路線の人なのかな、だから二次元のっていうわけじゃないんですけども、まあちょっと歴史的なお話、ちょ、うん、昔のね同性愛的なものの話だと思うんですけども、そういう話、お昼から、代官山というおしゃれな場所でありますんで、興味のある方は来ていただいてもいいんじゃないかなと思います。お便り来ております、あのキャラは今の感想ということで、オグナ記者からいただきましたね、前回のあのキャラは今、うん、暇つぶしにも程があったかな、まあ、わかんないですけども、メールいただきました、ありがとうございます。達夫編集長をはじめスタッフの皆様こんにちは、前回のあのキャラは今とても面白く聞かせていただきました。私の中ではアズマンガ大王の大阪の将来はどうなったのかと思います。原作では千代ちゃんに先生になればいいと言われて考えてましたが、もし彼女が先生になったら思わずドジをしていて、 全く先生はしょうがないなと教え子たちに言われながらも、卒業してもずっと連絡を取り、いい子に育ててそうな気がします。あとお見合い結婚してそうかなとなんとなく思います。彼女ならなんか好きですと言ってあっさり決まりそうな気がします。また次回もこのような企画があればと思います。それではありがとうございます。大阪のね近況を教えてくださいましたけども、そうですね、大阪さん意外と結婚早そうですね。なんかいいとこの子集もすごいしますからね。まあ、多分僕らの妄想では大阪は割といい家の子なんです、お金持ちの。でまあ進学校に進んで、それでいて、まあ、勉強、まあでもそうですね、友と春ぐらいですからね。まあでもああいう子はなんかこうなぞなぞ強いみたいなのもありました通り、なんかこうみんなが難しいと思ってることをいとも簡単にやってのける意外性とかも持ってますんでね。大阪さん、どちらの方の学校に赴任してるんですかね、東京ですかね、大阪ですかね、気になるところです。皆さん、ね、通常回の感想もお待ちしております。さあそしていよいよ全部見てみた件の、締め切りも迫っておりますので、お楽しみいただければなというふうに思います。それではまた来週聞いてください。今週は以上でございます。